はい、ありがとうございます。それでは私、オミカの方から 2022年度第一四半期ビジネス状況、日本並びにコンシューマーグローバルを含めてのご報告をさせていただきます。まず今、マヘンドラの方からも、説明がありました通り、全体の地域が伸びております。ただ、これも一つの課題にもなるんですけども、日本地域の方ですね、安定的な成長、一応成長は維持しておりますんで、ご心配なくってことなんですが、ただ、もっとこの成長率を高めていくってところが、日本の トレンドマイクロの課題として、考えておる次第でございます。で、この事業環境、市場環境、法人向けの事業に関して、この図で示させていただきます。まず左側ご覧になっていただきました通り、クラウド利用ですね。これ間違いなく継続成長しているということ。その中で大きく3点、企業の基幹システムのクラウド移行がどんどんどんどん進んでいっております。それからデジタルトランスフォーメーションにおけるクラウドサービスの開発が、そのサービス利用もそうですが、開発自体も各社で、独自でもやっているというところもあります。それと、リモートワークは常識化しておりますので、このようにですね、オンライン業務がどんどんどんどん複雑になって使えてきているということ。で、これは実際に第三者の方の予測で、パブリッククラウド国内市場1兆円を突破しましたと。年平均成長15%。2025年には3兆円。ここに下にですね、そのパブリックとクラウド、それからプライベートのクラウドの成長ございますけれども、こういった中でパブリッククラウドの方がどんどん増えていくという中で、我々の従来からやっておりますクラウド1の商材、そちらの方のアタッチレートをもっともっと伸ばしていけるというところが、一つ大きなポテンシャルだと考えています。そして、右側ですが、一方、昨年からですね、この Q1 でもありました大きくサイバー攻撃の深刻な被害が続々と発表されました。ログ4j は昨年末からエモテットまたまた日本の感染が再拡大しています。狙われております、日本が。それから病院のサイバー攻撃も相次いでおります。ロシア・ウクライナ紛争に伴う攻撃も急増しています。サプライチェーン。関連しているかどうかわかりませんが、その下の製造元へのランサムウェア、ということで、ニュースになりましたのは、トヨタ様、デンソー様、そしてブリヂストンという大きなところが報道されました。で、そういうことで、事前防御のみならず、事後対処まで一貫した対策をしっかり見ていく必要があるという、そういう高まりがですね、どんどん増えてきているという状況です。で、一方、こちら、個人向けの事業の事業環境、市場環境でございます。個人向けに関しましては、空前絶後の変化、フィッシングの詐欺が急増しています。そしてお客さんのセキュリティ意識が変化しました。インターネット利用時の不安が拡大している。個人情報の漏洩や詐欺に対する意識の高まりが増えている。これが下にあります表で、フィッシング報告の件数がすごい伸びています。それからインターネットの不安に感じるよとかですね、その右側にもありますが、こういった形で第三者のデータでもはっきりしておりまして、非常に意識が変わってきているところですね。で、先ほどもありました携帯代理店がどんどん伸ばしておりますけれども、やはり最初、このインターネットの利用という面からも、PC のみならず、モバイルからのですね、利用が始まるケースが非常に多くなってきているところもあって、携帯モバイル代理店のからの販売が急増しております。で、我々、トヨタマイクロ日本のですね、大きな事業機関の注力分野ということで、ここに書いております。今年1年を通して、法人向け事業は先般グローバルで発表させていただいて、日本でもこれからいろいろ発表をちゃんとやっていきますけれども、トレンドマイクロ1というですね、大きな我々セキュリティプラットフォームとしての考え方、その製品群をすでに発表しました、グローバルでは。で、前回から言ってますビジョン1を中心に、今、クラウド1、ネットワーク1、ワークホース1というようなものがつながっておりますけども、各社いろいろな、後ほど課題にも出てくるんですけども、いろんな会社がどんどんどんどん急増しておりますが、しかしこれだけ複雑になってきますと、いかに全体感を持ってお客様の見える化、そして大変になっている側のメンバーの方々をいかに助けていくか、こういった非常に大きな考え方に基づいたトレンドマイクロ1というのが、 まさにそういったサイバーセキュリティのプラットフォームになり得るということで、これが大きな舵取りになってきまして、トレンドマイクロの従来の役割からさらに大きな役割を持って変化をしていく、その高まりをしっかり伝えていく、そして入れ込んでいくというのは今年2022年になります。で、新規事業に関しては、この OT セキュリティ、まさに昨年からどんどん事件が起きています。これは非常に今伸びていっています。具体的に数字になっていっています。で、5G セキュリティも昨年から実際にもう受注も受けて、ローカル 5G も含まれた形でのいよいよビジネスが始まりました。コネクティッドカーに関しましては、これからまたグローブでありますが、この連休中にですね、台湾の方で発表しましたが、VIC1、ビッグワンという会社を発表しまして、100% トレンドマイクの子会社でございますが、EV カーのキット、セキュリティ、その車に専念したですね、ものがどんどん出ていくことになります。で、個人向け事業に関しましては、ビヨンドデバイスセキュリティということで、従来のエンドポイントのそのスマートフォンや PC というエンドポイントを守るというだけじゃなくて、パスワードマネージャーであったり、ホームネットワークセキュリティであったり、ビヨンドデバイスセキュリティというものをもっともっと大きな視点で、で、サービスも含めてですね、展開をしていくというところが成長領域になっています。で、これが第一四半期の振り返りです。法人向け事業。まず、当社の XDR というですね、EDR よりもさらに進んだ形での様々なプラットフォームが取ってきた情報を、ログをですね、アナライズして、それを、ソックの皆様にいかに簡単に役立てていただけるかというふうにですね、やっていく XDR。こちらの導入が昨年に比べて 61% 増ということで、昨年からこれ売り始めてるんですけども、順調に日本国内の方でも立ち上がって、このお客様の数が、利用しているお客様の数が増えていっているということになります。で、この XDR が導入されてきますと、弊社の製品の利用も高まりますし、さらにサービスというような需要が含まれるので、お客様一社あたりからいただける、その収益というものも増えてまいります。で、2番目、SaaS 型のセキュリティソリューションがさらに浸透を転換が進んでいるということで、特に SMB 顧客、すでに我々は非常に大きな市場を持っております、日本で。その中の SMB のお客様の実は 67% がすでに SaaS 型を利用していっています。これがまた順調に転換も進んでいってますし、また新しいお客様の囲い込みも広がっているというのは実態でございます。で、クラウドセキュリティ商品のこのクラウド版の販売も堅調でございまして、特に AWS のマーケットプレイスがですね、正式に日本でもこう立ち上がってきまして、日本国内においても AWS のマーケットプレイスからどんどん初期にちっちゃくですね、購入して、それがどんどん育っていくという絵柄というものが、これ従来世界では始まっておったんですが、日本に関しても始まりまして、昨年同期比 45% 伸長をしております。そしてただこれからの課題でございます。先ほど言った通りエンドポイントに関しては、クラウドストライク含めてですね、様々いろんな新興勢力が、私どもは一番型の新しいテクノロジーを持っている、トレンドマイクは古いと、結構我々は紳士的にやってるんですが、競合はもうやたらとなんか、非常にいろんなやり方で来ておるんですが、そういうものを考えますとですね、我々は最新のサイバーセキュリティ技術をちゃんと使ってるんです。我々は使ってるんですが、それを、なんかうまくお伝えきれない、非常に大きなソリューション群になっているものですから、一個一個のそのテクノロジーの丁寧な説明というのは、あまりしてこなかったのもあったんですが、そこはしっかりですね、ちゃんと我々も新しいテクノロジー、これだけのものを使っているということを、もっといろんな機会で説明をするというとともに、先ほど言ったトレンドマイクロワンと、企業ブランドというものもウイルスバスターで若干個人向けというところ強いイメージが日本にまだあるものですから、企業ブランディングもどんどん変更していくということで、実は今週から、久しぶりにですね、テレビコマーシャルの方も始めまして、ブランドイメージというものをもっとサイバーセキュリティは我々がに任せてくれというようなことでイメージ戦略を変えていっております。そして新規事業におけるそのところなんですが、ここは OT は TX1 ネットワークスソリューションのいろいろ製品群のコラボレーションが安川電機、 川崎重工でもですね、認めていただけまして、今でも横川電機、三菱電機、オムロン、そういったところでずっとこう認められてきてるんですが、どんどんどんどんその仲間が増えていってる。要は実際に実証実験をして、どんどんデリバリーをしていただけることになっているということで、ここはもっとこれを実際にビジネスに展開していくのが、課題になっています。で、5G に関しては、まあ、もうすでに始まっておりますが、特に我々のメンバーが ICT ISAC ローカル 5G セキュリティガイドラインというところの基準設定にも関わらさせていただいております。ということで、日本の OT セキュリティ、ICT ISAC のですね、いろいろ取り決めの部分にも、我々その基準決定というところで、寄与できるようにまで、まあ、この長年の努力が実ってきているというところでございます。それから海外では、やはりこの OT セキュリティ、非常に対応も早くですね、様々いろんなオーダーも来ておるんですが、大きなイベントがシンガポールで行われました。そしてヨーロッパでは、デロイト社がですね、実は我々の OT セキュリティ、TX1 も含めた形の OT セキュリティを、デモコーナーを実はもう、スペインの方でデロイト社の中に作っていただきまして、デロイト社が全面に我々のこのソリューションをコンサルティングとともに展開していくということで始まっております。個人向けに関しましては、ビヨンドデバイスセキュリティ、先ほど言いました、パスワードの管理ソフト、パスワードマネージャー、ホームネットワークセキュリティ、それから一貫したトータルのホームネットワークセキュリティと全体のサポートというもの、こういった製品群が通常のリズパスターシリーズに比べの中でですね、徐々に徐々でございますが、パーセンテージを上げていっているということを言いたかったんですね。ということで、これをもっともっと努力しなきゃいけないと思っておりますが、ことが起きています。それから、ホームネットワークセキュリティに関しては NEC プラットフォーム社のルーターにですね、これ我々の方が OEM されまして、店頭に並んでおります。で、これは、3ヶ月は無料なんですけども、その後我々の方にも、もう、入ってきて、サービスが始まりますと、レベニューシェアモデルということで、非常にまた新しいビジネスモデル、我々がハードウェアを持つんではなくて、ハードウェアベンダー様のもので、売り切りではなく、継続的にそのサービスを連携して、提供していくサービス、レベニューシェアモデルというものが始まりました。それからインターネット詐欺の啓蒙で警視庁様の方とも連携をさせていただきまして、全国に展開をしています。まあ、あとデバイスセキュリティプロダクトに関しては、新入学ということで若干アタッチレートが上がった。ただ個人向けに関する課題は、やはり従来のビジネスモデルがまだまだ強いんですね。ここをいかに新しいビジネスモデルに転換していくか。先ほど言った携帯モバイルショップ伸びています。しかしコストもかかっています。では、それに対してどう考えるかということで、新しいビジネスモデルで、いかにやっぱりブランドイメージも変えて、個人向けに対しても我々の製品を出していくか。これを今一つの大きな課題と実は取り組んでいまして、なんとかこれは早いうちにですね、我々の違う形で、ウイルスバスターというイメージではなくですね、出していくというような大きな課題を持って取り組んでおります。それから個人向け事業の海外でございますが、グローバル全体で売り上げが伸長しています。米国も、それから APAC のオーストラリア、ニュージーランドもですね、伸びておりまして、特に米国ではインターネット詐欺対策プロダクト、Windows Mac 関連 UTT プロダクトに関して、新規ユーザー獲得ということで、フリーミア的にどんどんどんどん使っていただくということで、かなりの人数を増やしていってまして、それがまた優勝モデルに転換していくというような狙いも図っています。で、オーストラリア、ニュージーランドを中心のところで、やはりモバイルショップとオンラインビジネスが伸びていて、量販店はやっぱコロナのせいでですね、なかなかお店が、に人が集まらないというところがあったんで、ただ、モバイルショップとオンラインビジネスは伸長しているという状況でございます。まあ、以上が私の説明となります。どうもありがとうございました。